イスラエル人への手紙12章1節から3節、新約聖書の416ページです。ヘブライ人への手紙12章1節から3節、司会者がお読みします。こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座にの右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。アーメン。神の愛と真実と題しまして、末森牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
プジトゥハン、プジトゥハン、インドネシア語で主の皆を賛美します。いいですか。プジトゥハン、皆さんご一緒に言いましょう。プジトゥハン、アーメン。今朝インドネシアから帰国中の野口ヒューマン先生、カナ先生、ヨシヤ君、そしてユリアちゃんが共に礼拝をお捧げくださっておられます。心からお帰りなさい。心から感謝いたします。皆さん拍手をしましょう。尊い働きを心から感謝いたします。また、アメリカから帰国中の一番真理子先生ご家族が今日は玉川教会の礼拝にお越しくださっておられます。先生は現在カリフォルニアのサンタバーバラのベサニー教会で副牧師の働きをしておられます。心より歓迎いたします。感謝いたします。感謝いたします。それでは今朝も共にこのようにして主に招かれたことを喜び、また祝福のもといとされたことを感謝しながら、祝福しますとお近くの方とご挨拶をいたしましょう。祝福します。皆様祝福いたします。感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。神の中の神に感謝せよ、慈しみは常しえに。主の中の主に感謝せよ、慈しみは常しえに。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝の素晴らしい聖日の朝、愛する野口先生ご家族はじめ、愛する兄弟姉妹皆様と共に、このようにしてあなたの御前に名を呼ばれ、共に礼拝を捧げる恵みに預かれました幸いを心から感謝いたします。また今日は愛する水谷姉妹を玉川教会の群れに主が加えてくださり、素晴らしい祝福を持って私たちの使命を祝し導いてくださっていることを、また新たに覚えて心から感謝いたします。どうぞ今日集われし、お一人お一人を祝福してください。あなたの御言葉によって新しく作り変え、あなたの力ある御言葉によって励ましを与え、立て上げてくださいますようにお願いいたします。この朝の礼拝がリバイバルの礼拝となりますように、またあなたに与えられている世界宣教への大いなる思いをいただく礼拝となりますように、どうぞ祝福してください。どうか今日もまた多くの方々が病の中で倒れておられます。今日それゆえに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、また入院されている方々もおられます。また様々なご事情の中、来ることができない兄弟姉妹たちも多くおります。また私たちが覚えている家族もおります。主をどうぞ憐れんでください。あなたの慈しみを豊かに注いでくださり、ひとしき恵みの中、新しい一週間共に歩んでいくことができますように、どうぞ辞める者たちには 癒しを与えてくださいますように、問題困難の中にいる者たちにはどうぞ信仰を与えてくださり、祈る力を聖霊様与えてくださいますように、心よりお祈りいたします。今日のこの主の恵みを心から感謝しながら、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。昨晩インドネシアでの野口先生ご家族のお働きを伺いながら、改めて尊い宣教の働きに感動と感謝を覚えました。今韓国からは日本宣教のためにパク先生ご家族が来てくださっておられますけれども、特にこのようなコロナ禍にあって多くの働きができない中で、宣教地にとどまりながら祈り、使え礼拝を捧げていく、このことは決して容易なことではないと思いますけれども、そのような中にあって野口先生ご家族のインドネシアでの宣教の働きを主が真実に導いてくださり、また何よりも先生ご家族の真実な宣教への犠牲をどれほど主が喜ばれ祝福されているかを覚えます。これより感謝するとともに主の御名を賛美いたします。詳しい宣教報告は7月2日の土曜日1時半からオンラインで連盟が行います宣教報告会、また玉川教会におきましては7月6日の水曜日の定例祈祷会で宣教報告をしてくださいます。また7月10日の日曜日には礼拝でヒューマン先生が御言葉をお語りくださいます。8月中旬にインドネシアに戻られるまでの野口先生ご家族の日本滞在を大いに主が祝福してくださり、霊肉の疲れを癒し慰め、さらなる精霊の満たし力を与えてくださいますように、引き続きお祈りをよろしくお願いいたします。今朝もこのようにして、今日は本当に多くの方々とともに主の御前に集まり、心一つに礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。またですね、今朝は多くのことを通して主が私たちに喜びを与えてくださいました。愛する水谷姉妹を私たちの群れに主が加えてくださいましたこと、大変感謝いたします。そして今日までの姉妹への主の導きに感動しながら天入会告白を伺っておりました。今朝詩編136編を皆様と購読しました。この箇所はバプテスト連盟の聖書日課の箇所であります。この詩編の御言葉から、神の愛と真実と題して今朝御言葉を取り継がせていただきますが、先ほどの水谷姉妹の転入会の告白の中、15年ぐらいでしょうか、聖夜君が生まれる前に玉川教会に来られ、それまでですね、本当に多くの迷いの中でなかなか教会につながることができない、そのような中で狛江駅で当時牧会をされていた野口ヒューマン先生からチラシを受け取って教会に来るようになられ、本当に真実に礼拝を捧げ、また世界宣教の働きに支えるこの働きに共に祈り加わってきてくださいました姉妹を、今日たまたまではないんですけれども、神様からすればですね、野口先生ご家族がいらっしゃるこの礼拝で、この天入会の時を先生ご家族と共に迎えることができました。この本当に大きな主の深い見せつり、主のご真実を覚えて感動しております。新しい姉妹の信仰の歩みにさらなる聖霊の満たしが与えられますように、祝福を心よりお祈りいたします。この詩編135編から続くこの詩編136編は、私たちの人生に道からを持って働かれる神様のくずしき御業、136編のですね、4節、口語訳では、これ、新教徒訳では、驚くべき大きな御業というふうになっておりますけれども、口語訳では、大いなるくすしき御業をなされる方、なされるもの、つまり、 奇跡をもって印をもってご自身を表され導かれるお方、驚くべき奇跡、人間には計り知れない大きなご計画をもって真実に導かれるお方である、そのようにこの詩編は主を賛美しています。ちょっとですね、135編を開いてみたいと思いますけれども、ここにおいてですね、一節ハレルヤ、プジトゥハンですね、プジトゥハン、主の皆を賛美せよ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、そのようにして始まり、4節5節、主はヤコブをご自分のために選び、イスラエルをご自分の宝とされた。私は確かに知った、主は大いなる方、私たちの主はどの神にも勝って大いなる方。アメン。ちょっとですね、申命記をお開きになれる方で結構ですけれども、7章を開いていただくと、申命記7章の6節から8節をお開きになった方で結構です。292ページ、旧約聖書292ページ、申命記の7章の6節から8節を共にお開きになった方、読みたいと思います。申命記の7章の6節から8節です。よろしいでしょうか。申命記7章の6節から8節をともに読みます。3、はい。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心を開かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。アーメン。それゆえに旧説では、あなたは知らなければならない、あなたの神主が神であり信頼すべき方であることを、そのように申命記で記されています。先ほど詩編においてヤコブがですね、このようにして神様の宝として選ばれたということが今詩編の4節で記されておりますけれども、しかしその選びは、ヤコブイスラエルの選びは、主がご自分の宝とされたのは数が多かったからでも、優れた民族であったからでもない、いやむしろ他の民よりもあなた方は貧弱であった。しかしそのような者たちが選ばれたのは、ただあなたたちに対する主の愛のゆえであります。ただ主の愛のゆえにあなたたちは選ばれたんです。昨日もおひま先生、そしてかな先生と、この現在の日本だけではないと思いますけれども、本当にコロナ禍にあって教会が力をどんどんどんどん失っている、こういう現実、霊的に大きな、実は目に見えないけれども本当に大きなダメージを教会は受けております。牧師先生たちとの交わりの中で、本当に先生たちが苦闘しながら、正直もうどこから再開していいかわからない、どこから立て直せばいいかわからない、もうまさにバビロン捕囚のそのような現実であります。ぜひですね、教会に立てられている牧師先生、牧師先生たちのためにさらなるお祈りをお願いします。そして今言いましたように、それは外側のことではなく霊的なことにおいて、体力がなくなってしまっている、戦う力がなくなってしまっている、 そのような中にあって玉川教会が変わることなく、また変わるどころか、むしろ稲荷会が増し加えられ、集会働きが増し加えられ、世界宣教とリバイバルの使命が前進しようとしている、主の恵みがあふれている、こういう状況は決して私たちが立派だったからでも優れていたからでもありません。新明記の先ほどの御言葉の通り、ただあなたに対する愛のゆえに、主のご愛ご真実のゆえに、今この玉川教会が建てられていることを覚えます。そして昨日先生ご夫妻と話しながら、この先生たちが来てくださった時の2004年、野口雄馬先生が主任牧師として就任されました時、玉川教会は貧しさの極みでありました。霊的にまさに立つことができない、そのような状況でありました。他のどの民よりもあなた方は貧弱だった、もうまさにこのような状況でありました。でも昨日先生たちと話しながら、だからよかったんですね、早くその時をですね、貧弱なこと、本当に貧しさを早く通らせてくださって、今このようにさらなる試練が望む時、教会がしっかり土台を持って据えられている、これは皆さん奇跡です、本当に奇跡です。ある姉妹がですね、玉川教会は奇跡の教会ですとですね言ってくださいました。昨年のこの裁判祈祷会の時でしょうか。本当にただ奇跡です、主の憐れみであります。そのような中で九万先生を主が使わせてくださり、今日ここにおられます山本さんはじめですね、本当に中心となっていらっしゃる方たちが今も残っておられるですね、生徒の皆様たちの熱い祈りの中で、世界宣教とリバイバル教会の使命が与えられ、九万先生を通してこれが教会の使命です、玉川教会は安定く教会のようになりなさいとですね、このように御言葉を語り続け、また貧しき中でとにかく先生ご夫妻が祈りの火を燃やし続けてくださり、御言葉に固着して祈り続けてきた皆様の涙の祈りの中で、今日のこの玉川教会のこんなに街道にあふれるほどのこのような礼拝の祝福、昨日ですね、かな先生が玉川教会に入ってきてすぐ、もう狭いですね、ですからですね、昨日先生のその言った言葉をお風呂に入りながら思い巡らしておりまして、入ってきた時は数人ですよ、もちろん私がですねしかいませんでしたから、人数がですね目に見えてもうぎゅうぎゅうですねというんではなかったのに、かな先生がもう狭いと感じた、これはもう霊的なことだ、本当に霊的に狭い、これではもう場所が足りない、イザヤ書の御言葉の通り狭すぎます、本当に主が今リバイバルを起こしてくださろうとしていることを覚えます。その今日までの長い長い教会の祈り、先生方はじめまたここを通ってくださり、尊い犠牲を持って働いてくださった宣教師先生方、先生方の涙の祈り、犠牲の戦い、生徒の皆様の戦い、それが満ちて、祈りが満ちて、私の病に癒しが起こったことを覚えます。1年2年、私は3年このリウマチでしたけれども、3年の祈りではありません。本当に長年の玉川教会の先生方、生徒たちの涙の祈りが積み重なって、今日この日、あの日といいましょうか、リバイバルが起こされ、私の病に主が触れてくださり、完全に根っこから癒してくださり、奇跡を行ってくださいました。主の皆を褒めたたえます。主はここにリバイバルを起こしておられます。主は恵みを持って世界宣教リバイバルの教会として、アンテオケ教会として、玉川教会を、そして今ここにいらっしゃる皆さん、お一人お一人を ご愛とご真実によって導いてくださっておられますことを心から信じます。そして感謝いたします。それが語られているのが今日の詩編136編なんです。今先ほど読みました一節から三節、主の深い深い恵みに感謝し、そして慈しみは常しえにと、136編一節から最後の26節まで繰り返し繰り返し主の皆を褒めたたえていくわけですけれども、この慈しみ、それが今日のタイトルにさせていただきました。ヘブライ語でヘセド、神様の変わらない愛と真実、常しえに慈しみ、ごめんなさい、慈しみは常しえに、慈しみは常しえに。そしてそれが今日5節のところから始まりますところにおいて、天地創造から始まってるんですね。創世記一章から始まる、神様が光とあれと言ってこの世界を作られた、光を作られ大地を作られた、その驚くべき神様の御業に感謝せよ、慈しみは常しえに。何百年というイスラエルの民がエジプトにおいて奴隷であった時に、天の十の災いを通してファラオの手から、強力の手から、イスラエルの民を導き上ってくださり、ウイゴを打つことを通して11節、イスラエルをそこから導き出した神様、そしてさらには力強い手と腕を伸ばして足の海を二つに分けた、航海を真っ二つに分けるという奇跡を行われた主に感謝せよ、慈しみは常しえに。さらに続きます、16節、イスラエルの民に荒野を行かせた方に感謝せよ、40年の荒野の中を行かせた主、それを許された主、それを導かれた主に感謝せよ、慈しみは常しえに。さらに多くの敵国から力からイスラエルの民を守り導いてくださった主に感謝せよ。23節ではこのように記されています。低くされた私たちを御心に留めた方に感謝せよ。これ口語訳はですね、我らが卑しかった時に、我らが卑しかった時に我らを御心に留められた主に感謝せよ。これはですね、バビロン捕囚の時であっただろうとそのように言われています。バビロン捕囚を通して神様の痛い痛い裁きの中にあって低くされて、イスラエルの民がこれにはない、これ以上にはないというほどに卑しくされて、そのような中をしかし通らされながら、その民を御心に留められた主、卑しくさせられた時、神様が私たちを御心に留めてくださったこの主に感謝せよ、慈しみは常しえに。つまりこの詩編136編では、天地創造の初めから全ては神様の慈しみによって今日の日があるんです。この世界を作られたのも神様の慈しみによるものです。荒野を行かせたのも神様の慈しみによるものです。エジプトの奴隷の期間も、そしてそこからの解放も、バビロン捕囚も、バビロン捕囚からの解放も、すべてすべて神様の慈しみによるものです。つまりヘセドなる神様の変わらない愛と真実の中で今日まで私たちは導かれてきたんです。主を賛美せよ、主に感謝せよ。そして今日のこの詩編の結論は、それゆえに主だけに信頼せよ。私たち一人一人を荒野を通らせ、さまざまな困難試練を通ることを許され、それを通して私たちを本当に癒しくされ、癒しさを体験させられ、貧しさを体験させられ、本当にどうしようもないその現実を通らせてくださり、主の慈しみを体験させてくださった主、その主の慈しみは常しえに変わらない。それゆえに主にのみにより頼みなさい、主だけに信頼して歩んでいきなさい。 人ではない。イザヤ書にですね、このような御言葉があります。2章の22節、お開きにならなくて結構です。人間に頼るのやめよう。鼻で息をしているだけのものにどこに彼の値打ちがあるのか。口語訳は、あなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめなさい。人に頼ることをやめよう。お金に頼ることをやめよう。組織に頼ることをやめよう。目に見えるところに頼るのをやめよう。とこしえに変わらなく今日まで導いてくださった主に信頼せよ。それが今日の主からのメッセージであります。ヘブライ人への12章を開きましょう。今日の聖書箇所として主がお与えくださいましたヘブライ人への手紙12章を開きます。416ページ、ヘブライ人への手紙12章、この12章においてヘブライ人へのこの作者は、すべての思いが絡みつく罪をかなぐり捨てて、一節です、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。そのように奨励しています。私たち一人一人にセットされている信仰のレース、一人一人主の御前に一対一で引かれている信仰のレースを忍耐を持って走り抜くように、そのように御言葉が私たちを励ましています。そしてその時、その信仰のレースを走り抜く秘訣は、2節、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、これ新改訳ではイエスから目を離さないでいなさい。私たちに信仰を与えてくださり、そしてこの信仰のレースを完成させてくださるイエス様から目を離さないでいるならば、私たちは勝利することができます。信仰のレースを必ず走り抜くことができます。主のご真実によって私たちのこの道を必ず完成させてくださいます。しかしそれゆえに、しっかりとこの信仰のレースをイエス様を見つめながら、主を仰ぎ見ながら、ではこの主はどのようなお方ですか、皆さんにとってどのような主であられるんでしょうか。それは2節の後半から、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、これは喜びを、ごめんなさい、喜びゆえに恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んでくださったお方です。アーメン。皆さん、お一人お一人を愛し、お一人お一人のために、私のために、ご自身の前にある喜びゆえに十字架についてくださったイエス、命を捧げてくださったイエス、恥をも厭わないで十字架の死を私のために耐え忍んでくださったイエス様、そして今復活されて聖霊となって、今天の神の玉座の右にお座りになっているイエスキリスト、この方から目を離さないでいなさい。この救いから、この十字架から目を離さないで信仰のレースを走り抜きなさい。あなた方が気力を失わないように、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐されているイエスキリスト、主なる神様、私たちは倒れます、気力を失います、多くの風が吹いてくる霊的な戦いの中で立てなくなるような時があります。でもそのような中にあっても、私自身は立てないんだけれども、倒れてしまっているような現実なんだけれども、けれども主は気力を失い、疲れ果ててしまわないように、いつも私たちの罪を取りなしながら、忍耐しながら取りなし続けてくださる、この イエス様から十字架を持って皆さんを一人お一人の罪を許し、救いを与え、使命を与え、信仰のレースを備えてくださり、忍耐強く取りなしてくださるイエス・キリストから目を離さずにレースを走り抜いて行きなさい。主はご真実なお方です。ご愛なるお方です。今日まで自分自身の歩みを振り返ってみても、先ほどこの前回読んでを賛美しながらただただ涙があふれました。このようなものを、このような小さなもの、癒やしいものに過ぎない、本当にそのものにしてくださった主のご真実、ご愛は計り知れません。イエス様の十字架のご愛は計り知れません。私はそのほんの少しも分かっていないと思います。ただただ涙が出るだけです。もったいなくて、8歳でバプテスマを受けてから長いこと放蕩生活を続けながら、玉川教会のリバイバルとともに主が招いてくださり、野口ヒューマン先生を指導者として献身の道を開いてくださり、30の時から献身の道を主が歩ませてくださいました。最初からあれのでした。家を出なければならない時があり、昨今ではですね、病気に次ぐ病気があり、でも皆さん、主は真実なお方です。私を癒してくださいました。私に素晴らしいリバイバルの恵みを与えてくださいました。主は生きておられます。主は真実なお方です。どんなに貧しくとも主に従いたいと願う者に、主を愛したいと願う者に、主は真実と具合を持ってそのレースを歩ませてくださるお方です。今日私たちは詩編136編の御言葉を通して、今日皆さんお一人お一人の人生に今日まで働かれた主の慈しみを思い起こしながら、そしてこれからのレースも主が必ず先立って導いてくださることを心から信じ、主に従いゆくものになりたいと願います。十字架の主だけを仰ぎ見ながら、皆さん人を見ないでください。横を見ないでください。牧師も見ないでください。お願いします。牧師はただの罪人です。罪人の頭です。私を見たらつまずきます。でも横も前も見ないで、 前は見てください。今ですね、もうメッセージ終わります。主だけを見上げて、主だけが真実なお方です。主だけが約束を必ず守ってくださるお方です。慈しみは常しえに、主の変わらないご愛とご真実に一切を委ねながら、共に世界宣教、そしてこのリバイバルの使命を歩んでいきたいと願います。最後に第一手も手の御言葉を共に読んで終わります。第一手も手、あ、ごめんなさい、第二手も手2章の11節から13節を共に読んで終わります。392ページ、手も手の手紙第2章の11節から13節を共に読んで終わります。392ページ、手元への手紙第 2章の11節13節、392ページ、手元への手紙第 2章11節から13節を共に読みます。3、はい、次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。キリストを否むならキリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。アーメン。これは口語訳では、私たちがたとえ不真実であってもキリストは常に真実であられる。このご真実に身を委ね、共に 使命の道、信仰のレースを歩んでいきたいと思います。皆様に高な御言葉の祝福成就がありますようにお祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、心から感謝し、あなたの常しえに変わらない慈しみを褒めたたえます。今日このようにして野口先生ご家族のご帰国とともに、宣教師先生方とともに、また尊い生徒の皆様とともに、このようにして今日あなたの御前に招かれ、あなたの御前に等しき御言葉をいただくことができました。幸いを心から感謝いたします。今日皆さんお一人お一人に語られた主のご真実とご愛が、どうぞ常しえに変わることのないこの約束のもとに、どうぞ皆様お一人お一人がこのレースを主に励まされながら、またイエス様、あなたの十字架だけを仰ぎ見ながら歩んでいくことができますように祝福してください。どうぞお一人お一人をあなたが豊かな聖霊の油を持って、また御言葉の力を持って励ましてくださり、日ごとに立て上げてくださり、常しえに変わらないあなたの慈しみの裏側をどうぞ最後まで走り抜く力を与えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉の成就をもって玉川教会につながるお一人お一人に、格別に今日この群れに加えられた愛する水谷姉妹の新しい信仰のレースの上に、主が伴って祝福を与えてくださり、私たち共に互いに愛し合い許し合いながら、また共に主の使命の中で使い合っていくことができますように、どうぞ祝福してください。またどうぞ野口先生ご家族はじめ、宣教師先生方の上に聖霊の豊かな油を注いでくださり、主が与えてくださった尊いこの世界宣教の使命を最後まで力強く全うしていくことができますように、どうぞ先生ご家族を励まし慰め導いてくださいますようにお願いいたします。今日このようにしてあなたに名を呼ばれ、愛する皆様と共に命の御言葉に預かりながら主のご真実に触れさせていただきました幸いを心から感謝いたします。どうぞどうぞ主よ、この道を最後まで歩んでいくことができますように、またどうぞ今格別に病の中にいる本当に倒れている者たちに、どうぞ苦しんでいる者たちに主が助けを与えてくださり、癒しを与えてくださり、どうぞ変わらない慈しみを持ってお導きくださいますように切にお願いいたします。涙の祈りは何一つ無駄に血に落ちることはありません。さらに教会の祈りを強めてくださり、愛する者たちに癒しを、また御救いを起こしてくださいますように切にお願いいたします。必ずそのようにしてくださる主のご愛とご真実にすべてを委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。